私は見たかと題して小崎先生より説教でございますので、
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。百聞は一見にしかず、この格言はもともと中国の古い文書である漢書の中に記されたもので、それが日本に伝わって今でもよく使われています。つまり聖書とは遠く離れた東洋の地で違う時間の流れのうちに培われた格言だと言えるでしょうが、それでも今日の聖書箇所を黙想していく上で大変役に立ちました。このことは主なる神様が古今東西のすべての事物や思想を生き支配されておられることの一つの証となるでしょう。百聞は一見にしかずの意味は、一般的には人から何度も聞くより一度実際に自分の目で見る方が確実であり、よくわかるというふうに解説されます。聞くということに対する見ることの優越性を説くわけです。皆さんもそのように理解されているのではないでしょうか。では100+1の101分は一見にしかずでしょうか。へりくつのように聞こえるかもしれませんが、101分は論理的には一見に勝っているのではないでしょうか。このように数を打てば聞くということがいつしか一回だけ見るという体験に勝ってくるのではないでしょうか。このように考えますと、聞くという体験が見るという体験に比べて劣っている、意味が薄いという認識はあまり当たっていないと思われてきます。実際ユダヤ人の間に育まれました格言には次のようなものがあります。それは、学ぶには目よりも耳の方が役に立つという格言で、ここでは見ることに対する聞くことの優位性が説かれています。これは日本でいういわゆる耳学問という言葉に通じることのように思います。聖書では見るということ、そして聞くということ、そのどちらも大変重んじられ貴重な体験として捉えられています。私たちは決して百聞は一見にしかずということで聞くということをおろそかにしてはいけないのです。そして見ることと聞くことにはそれぞれ特徴があるように思います。私たちは物事を見極め深く知り、最終的にそれを自分のものとする過程において、その物事のことを聞いたり見たりすることでしょう。そうやってその物事について学びを深めていくわけです。ここであらかじめ申し上げておきたいことは、見るということはただ目を使って見るということだけにとどまらず、精神と魂を使って見るということも含みます。そして聞くということは 例えば離れている人からの手紙を見るですとか、またあるいは今ではテレビ電話の類の通信手段もいろいろありますが、そういった形で見聞きするということも含まれます。つまり聞くということは伝え聞く、伝聞するという意味であります。もう少し見ることと聞くことの特徴や違いを鮮明に解説しますと、見ることとは一回限りのこの場所においてそれと出会うこと、そしてそれを目撃すること、それの証人となることです。私は見た、私は見てしまったという世界であります。一方で聞くことというのは繰り返し何度も何度も諦めずにいろいろな仕方でそのことについて伝え聞くということです。それには長い時間がかかることもあり、またその過程でいろいろと上塗りがなされ深められていく中で距離を縮め、それに接近を図っていくということです。もうお気づきのことと思いますが、私たちは今離れて見えないところにおられるイエス様についていろいろと聞いている、そしてまたイエス様のことをお話ししているのです。そして一方ではヨハネ福音書1章18節に書いてありますように、いまだかつて神を見た者はいないという御言葉は今の時代を生きる私たちに当てはまる御言葉であります。私たちはイエス様を定められたその時までまだ見ることはできないのです。以上より聞くことと見ることは両方ともおろそかにできない大変重要なことであるという意味がお分かりになったかと思います。さてこの聞くことと見ることはこの世の中においても大変重要であります。今はコロナ禍という時代でありますので、私たちはさまざまな事情により親しい人に会えないという事態に見舞われています。でも聞くこと見ることの働きを十分に生かせば、この事態をも有意義に乗り越えていくことができるかもしれません。例えば2年に1回しか顔と顔を合わせて会うことができない状況にあっても、会えない時間にあっては聞くことを深めていく、聞くということを何度も何度も重ねていく、そして会える時間が与えたならば、与えられたならば、その一回限りのお互いを見る時間を楽しみ味わうということであります。例えば息子ヨセフに長年会えないでいましたヤコブはこのように言いました。よかった、息子ヨセフがまだ生きていたとは、私は行こう、死ぬ前にどうしても会いたい。そして死ぬ間際に息子ヨセフとの再会を果たし、ヤコブは言いました。お前の顔さえ見ることができようとは思わなかったのに、なんと神はお前の子供たちをも見させてくださった。こういうふうにヨセフは、ヤコブはヨセフを抱きしめて言いました。これはヤコブが息子に会えないでいる長い間も彼のことを思い続け、彼のことを 聞き続けた結果であります。さて今日の聖書箇所はこの見るということと聞くという言葉に注意して読み進めれば分かってくることが多くあります。それで最初に申し上げておかなければならないのはヨハネ福音書の1章39節の訳のことです。1章39節ここでイエス様は実は人々に、来て見てみなさいと言われているのです。元のギリシャ語にはそのように書いてあります。ですから皆さんぜひこの来なさいという言葉は来て見てみなさいというふうに補足して読んでいただければと思います。さて今日もまたイエス様の上に聖霊が鳩のように天から下ってとどまったことが記されています。先週のマタイ福音書の箇所の記述と同じですが、実は今日の箇所には見たという言葉が3回も出てきます。ヨハネは証しした、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。この3回の見たという体験の主体は洗礼者ヨハネです。ヨハネがイエス様がこの聖霊を受けたというこの1回限りの場面の目撃者となったということがこの聖書箇所には強調されて記されているのです。そしてその翌日、洗礼者ヨハネは2人の弟子と一緒に3人でイエス様のちょっと後ろを歩いていたのです。そしてヨハネは前を行くイエス様を見つめて、見よ神の子羊だと言いました。このヨハネの発言は前日の目撃体験に根ざしています。そして二人の弟子たちはそれを聞いてと記されています。二人の弟子たちの方はそのヨハネの言葉を聞くことによってイエス様に従ったのでした。そしてイエス様は三人の方を振り返って、彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われたのでした。そして彼らがラビどこに泊まっておられるのですかというと、それに対しイエス様は来て見てみなさい、そうすればわかるとお答えになりました。そして彼らはついて行ってどこにイエス様が泊まっておられるのかを見たとあります。ここでこの3人はまたイエス様が泊まっておられる場所、これをより聖書的な言葉に言い換えますと、とどまっている場所、私の愛にとどまりなさいというイエス様が言われた時のそのとどまるという動詞ですけれども、そのイエス様がとどまっている場所を目撃したのであります。その見てしまったという画期的な場面は午後4時ごろのことであったと具体的に証言されています。それから日付が変わりまして、二人のうちの一人アンデレは自分の兄弟シモンに会って、私はメシアに出会ったと言います。そしてそれを聞いたシモンはイエス様のところに連れて行かれて、シモンは イエス様と相まみえることになりました。このシモンは後に初めての教会の礎となったペトロのことであります。私たちはこの聖書に記された成り行き、見ることと聞くことがいわば相補い合いながら進められていき、だんだんとイエス様のことが知れ渡っていく、その成り行きにこの世の日常と違わないありさまを見出すのではないでしょうか。ここには何らイエス様がなさった信じられない奇跡の出来事が記されているわけではありません。ただイエス様に3人がついていって同じところに泊まったという、関心がなければ読み飛ばしてしまうような出来事が記されているだけなのです。でも私たちはここに貴重な場面、重要な出来事の数々を見出すことになるでしょう。まずイエス様が聖霊を受けられたということ、そしてそれをヨハネが目撃して2人の弟子に話したこと、その結果3人はイエス様の言うことを聞いてイエス様のとどまるところへと導かれ、そしてそこにとどまり、あとの2人もイエス様を見たということ、そして後日アンデレが話したことによってペトロにイエス様のことが聞かれ、ペトロもまたイエス様を見ることになったということです。このように見ることと聞くということの働きが時とところに応じて十分に働いて、イエス様の良き知らせ、すなわち福音が人々の間に広まっていく初動の出来事がここには具体的に記されているのです。さて私たちもこの世の中で2人3人と連れ立って歩き、そしてその少し前をまだ言葉を交わしたこともない魅力的な先輩が一人歩いているといったようなシチュエーションにいろいろと出くわすのではないでしょうか。私たちはそうして話をして、話を聞いて、そして見て見られるということの積み重ねによって世界を構築していくでしょう。そういう意味ではこの世のことと聖書のことはつながっているのです。イエス様は今は私たちには見えないほど遠くにおられますので、私たちはただイエス様の話をし、イエス様の話を聞いているのであります。このただというと誤解されかねませんけれども、先ほどお話ししましたようにこの聞くという時間というのもまた私たちにとって大変貴重な積み重ねの時であります。そしてイエス様は今遠くにいると申し上げましたけれども、全能で憐れみ深いイエス様にとっては私たちはいつでも見つめていられるすぐ近くにいるのです。だからイエス様はいつも私たち一人一人のことを見ておられるのです。私たちはイエス様が見ておられるというその信仰を、イエス様のことを聞くことによって深めてまいりましょう。また私たちには見えないイエス様ですが、この教会で洗礼や聖餐が行われる時、 まあ、うまく言葉にはできませんけれども、私たちはイエス様の姿の、まあ、きらめきのようなことを目にすることでしょう。そのような常にイエス様と歩む日々の恵みを聞いて、また見て、そして隣人に話しながら、私たちはこの地上の一歩一歩を進めてまいりたいと願います。でお祈りいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの高端節の主日、私たち兄弟姉妹を見舞いに集められ、ともにあなたに礼拝を捧げ賛美することができますことを感謝いたします。またこうして YouTube を通して多くの人々とともにこの礼拝を捧げられますことに感謝いたします。あなたは今日もまた十字架のもとに私たちを導いてくださり、あなたの声を聞くものとしてくださいました。どうか私たちが心を静め、あなたの声を聞いて、すべてに勝るあなたの愛を信じるものとさせてください。私たちはあなたの声を隣人に伝えることによって救われます。その喜ばしい技に私たちがたゆまず関わっていくことができますように、私たちを力づけ励ましてください。今死の影の谷を歩んでいます私たちのうちには、苦しみ深く悲しむ方々が多くおられます。どうかその方々に私たちが心を尽くして、また知恵を尽くしてあなたの福音を告げ知らせていくことができますように、あなたと顔と顔を合わせて見る日を待ち望みながら、私たちがあなたの憐れみの霊に満たされて福音に生きるものとならしめてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。 Amen.